Welcome to podcast. Podcast KBS from Kyoto. 墨田隆平の蛤御門の編、令和8年7月8日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。墨田隆平の蛤御門の編、蛤リスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪の墨田隆平です。今夜のゲストはおなじみのこの方です。
皆さんこんばんは、同志社女子大学の影山貴彦です。
はい、影山貴彦先生をお迎えして、今夜は久しぶりのドラマクラブということで、
ありがとうございます。
はい、一回このねワンクール抜けちゃいましたんで。
そう、あ、そうですかね。
毎クールお越しいただいてて、なんとなく、ね、3ヶ月に1回のペースやったんですけど、うん、ちょっとね前のクールはドラマがあんまり私が見えてなくて。
はいはい
はい、
大事なポイント。
で、この今回はね、ちゃんと、うん、銀河の一票を放送中から見てましたから。
素晴らしいね。
いつもね、終わってから影山先生に面白いドラマを教えていただいて、うん、一気に見るっていう、はい、パターンが多かったんですけど。
宿題みたいにね。
宿題みたいに見てたんですけれども、今回ははい、うん、もう放送中に見てましたんで。
抜群でしたよね。
あ、面白かったですね。
ね。
まあ後ほどたっぷりと。
はいはい、お願いします。
はい。というわけで、先週はですね、はい、東京収録を行いまして。
はい、聞いてましたよ。
あ、ありがとうございます。東京支社があるんですよ、うん、KBS に。
はい。
何してるか分かんないですけどね。
いや、そんな失礼なことを。ちゃんとしたところにあるんでしょ。
あります。
立派なところに。
日本橋ですよ。
日本橋にあるので
。東京駅の近くでね。
ほうほうほう。
はい、
う
ん、ワンフロア借りて。で、先週のゲストは大月健二さんと竹内義和先生で、
でしたね。
で、何ビルやったかな、画廊ビルとか、日本橋の画廊ビルとか。
画廊って絵画の画廊？
絵画の画廊の、そうそう、画廊ビルって
。画廊ビルっていうの？
名前でした。
ほんま？いや、そう。正式に？
正式に画廊ビルという名前で。で、7階上がっていったら、で、東京支社長である伊藤さん自らこうウェルカムボードを作成してくださってて、お越しやす KBS 京都って書いてね。
スミちゃんの X かなんかで見たわ、
ね、大文字の絵となんか ねそういういろいろこう
されてるね、
書いてくださって、はいはい、そういうね、うん、本来はKBS 京都、この京都の本社にあのウェルカムボードを設置すべきですよね。
なかったな。
ですよ、
今日も僕なかったで。
なかったでしょ、うん、何一つ。京都おこしやすってかで大文字の絵描いて、鴨川の絵描いて、ね、本来であればね、うんうん、東京支社ではなく、うん、京都に設置して叱るべきだと思うんですけど、
このスミちゃんの声がこう伝わってね、次回からはなんかあるかもよ。
ただ、うん、基本的にこの京都府内で賄ってるというか、うん、出演者もね、あんまりおこしやす感が、
あ、遠方からはあんまりないか、
あんまりないから、もう京都同士なんで、
京都で、うん、僕遠方の方や。じゃあ、
ああ、そうです、そうです。
兵庫から大阪まで。
尼崎からお越しいただいてるんで。
ね、うん、遠方や。
そうそう。京都の家でね、京都人同士で遊びに行くときに、あんまりあじゃり餅とかは、お食べとか持っていかないじゃないですか。
まあね。
そういう感覚ですかね。
そういう感覚ね。はい。
で、そう、ね、かわいい伊藤さん、男性やのに、かわいい、こう、そういうウェルカムボードを作成してくださってて。
社長自ら。
社長自ら。で、社長自ら、こう、収録にディレクター的に立ち会ってくださって。で、よくわからないのが、東京支社で2回目なんですよ。1回、何年か前に、水道橋博士さんに来てもらった時も、東京支社の前の東京支社銀座にあった時、
はい、
そこで収録したんですが、そのね東京で収録しつつ、うん、同時間帯に KBS 京都、こっちのね京都、うん、本社の方に誰か一人常駐しとかなあかんと、うん、同時間帯に。
生じゃないよね。
生じゃないです。もちろん収録です。
かつての その経験に基づけば、はい、生の場合は受けるんですよね、本社でね、ディレクター一人ね、
はい、
はあ、
それが必要なんですよね、
うん、
だから ABC とか MBS でも東京支社で収録してる番組ありますけど、はい、生放送やったら誰かいるんですよね。
います。
大阪の
茶屋町にいます
ね。茶屋町とか ABC の大阪の方にね、
福島にね、います
よ。いるんですよね、うん、収録なのに KBS はそういう方式を、
なんでやろうな。
この番組
で僕でも分かんない。
ディレクターの山下さんに、なんでなんて聞いたら、うん、なんでなんでしょうねっていう。
あ、で、山下さんが本社で受けたんか。
そうです、そうです。来てくださってて、
そういうことか。
そういうことなんですけども。
手間やな。
うん、なんかもうそういうもんなんですよっていうようなね。 ただこの東京収録というバリエーションが増えたことによって、うん、東京の方といろいろ収録できるかなと、
うん、そうやね。だから東京でゲストを来てほしい人たちってたくさんいるでしょ。スミちゃんの人脈もあったりとか
来てほしい人は多いです ね、
ね、うんうん、お金的なものかな。
お金、いや、うん、あのね、お金的なものを言うとね、ややこしいことになるんで、あの、ここで。
本当。
何が、どう、誰がどう差配してるかとか、
まあ、い
ら
んこと言いましたね。
いいんですよ、いいんですよ。あの、ファンタジーでね。
いや、ファンタジーって。
もう、包み隠してね。は
いはいはい。なるほどです。はい。
まあ、そこは気にせずに、ということで、いろいろね、バリエーションあっていいかなと思うんですけど、はい、でも楽しかったですね、東京で。うん、大月健二さんは、一度、あのスポティファイのポッドキャスト、はいはい、KBS 京都制作で、うん、隅田隆平のメモリーガルっていう番組をあの短期間特別番組をやってたんですけど、
覚えてます覚えてます、
はい、その時に一度、うん、あ来てくださって、でそれが初対面で、
うん、なるほど、
はい、でそっからあ、ね、LINE をね交換させてもらったんですよ。
それもちろんスミちゃんから言うて、
いやいや私からは恐れよくて言えないじゃん、そういう時にね。その時にあの王健さんから言ってくださって、 LINE 交換しませんかと言ってくださって、で、LINE を交換して、
スミちゃんがだから憧れというか、まあ、大好きですよね、はい、王健さん、はい、大月健二さんね。だからそれが伝わって、なんかとてもまあ人柄の良さそうな人じゃない。
でもまあまあその時はその私の思い出を語ったんで伝わったと思うんですけど、ね、うん、ただ王健さんはそういう人がもうたくさんいるんですよ。そういう私、そうそう、我々の世代1976年生まれとか影響を受けてる世代なんで、そういうことが多いみたいなんですけど、ただ先週もおっしゃってましたけど、その思い入れ、あの本を読んで、あのエッセイを読んでって言ったら、うん、一切覚えてないんですよ、全てのエッセイを。
、ね、本当かな。
いや、でも本当っぽかったです。
あまりの忙しさにってことかな。
なのかな。だからその時はいっぱい書いてたから多分。だからその本人って意外とそういうもんなのかなと思うんですけど。
なるほどね。まあそれまたかっこいいけどね。
かっこいいですね。
うん。うん、そういうのがね。
うん、でそれから京都でタクタクでライブされた時に、
はいはい、
ちょっと訪問させてもらったりとかいうのがあって、うん、でそれで一度ね、そのライブの MC でハマグリ顧問の編の話をしていると、
うん、
その X でポストしてる人がいたんですよ、
はい、
ライブ行ったら、王権のライブ行ったら、はい、その MC でなんかそのハマグリ顧問の編の感想を言ってくれてると、
うんうん、
でまさかと思ってそれを配信で購入して、うん、そのライブを見たんですけど、そう本当に言ってくださってて、その
選手のオンエアでもねちょっと触れてた、
はいはい、うん、でそっからあ聞いてくれてんねやとか思って、うんうん、で結構ねありがたいのは、これね毎週番組やっててもう8年半やってるんですけど、
うん、そんななりますか。
8年半ですよ。
8年半
あの影山先生にもねたくさん出ていただいてますけれども、
いやいや
正直ね8年半やってるとちょっと疲れてる時とかあるんですよね。
まあ、それあんまり感じさせないけどね、隅田隆平はね。
いやね、うん、本業で疲れてて、うん、数十分前までちょっとなかなかいろいろ大変なことがあってとか、
うん、
そういう状況でこうラジオで、このブースの中で喋ってて、
うん、
しんどいなとか思う時も正直あるんですけ ど、
なるほど、
そういう時に限って王健さんが LINE をくださるんですよ。
へえ、今日はもうちょっと乗り切れなかったなとか、
なんかね、
疲れてるよなとかいう時に、
この前の放送回こうでしたとか、あるいはそういう直接言ってくださる場合もあれば、
うん、
他の媒体でラジオに出演なさった時に、うん、今聞いてるラジオはね、うん、KBS 京都の隅田隆平さんのハマグリ顧問の編なんですよ、うん、とか言ってくださるんですよ。
めっちゃ聞いてるって言ってたよね。
いや本当ありがたいことに、
うんうんうん、
だってそのタクタクのライブ見に行った絵、うん、で楽屋でご挨拶した時に、うん、隅田さんのハマグリ顧問の編のスポンサーがやってる焼肉屋さんはこの近くですかとかね、もう桜ニュースまで
もうスポンサーまでちゃんと押さえて
るニュースも聞いてくださってて、でも本当にだからちょっとしんどいな、ラジオをずっと続けるの体力いるなとか思ってる時に言ってくださって、
うん、
よし頑張ろうと、王健さんが言ってくださるんであればというようなね、そういうことが何度か本当に偶然あって、はい、でそれで先週ようやくそのハマグリ顧問の編自体は初めて出演していただいて、
そうですよね、
ね、なんかこの あの王健さんの話ばっかりしてたら一緒に出てくださった竹内先生にはありがたみ感じてないんかみたいな、ね、
今ふと思い出したよな今ふと思い出した感じだねそれは言うといたけない、ね、いや、まあ、竹内先生のこと言うとかなんか、そうそうそう、うん、
こう当たり前になってることが恐ろしいですよ竹内先生の。毎月竹内先生はライブをしてるんですよ、うん、あの竹内先生ハワーズルームというライブハウスで、うん、それがあるからありがたみ減ってんのかなっていう流れになってますけど、そんなことない。もうあのでもありがたいことですよ。中学の時にもお二人が面白い文章、私にとって、うん、中学生の私にとって本当に面白い文章を書く両巨頭、うん、あと水道橋博士さんかな、
そう、ね、
っていうこの三大巨頭でいらっしゃったんで、うん、そういう方々に今いろいろね直接会っていろんなことをねお話聞いて話しててできてることがありがたいし、
だってもうオンエア上だからスミちゃんが大月健二さんを紹介する時から声が弾んでたもん、
はい、やっぱ弾みますか、
うん、長い付き合いでだから、やっぱやっぱいつものトーンとは違うっていう
か、ね、あそうですか、
うん、それは竹内先生と普段喋ってるのとは違うね
そんな怒られますよ
竹内先生怒られるよな、ごめんなさい竹内先生、
でもね、うん、あのいやそこはね竹内先生もだから人間って恐ろしいですよね。そういう本当に私竹内先生と一緒にイベントしたりとか、うん、ラジオやったりなんていうことが叶う人生だなんて思ってもいなかったわけですよ、うん、それが叶うと、うん、今みたいなね竹内先生を
存在な
存在な人間で怖いんですよ、こうやって慣れてね
本当に ね
そういうことが積み重なると当たり前になって、そうそう、
だってスミちゃんラジオはだってやりたくてやりたくてしょうがなかった、はい、もう浜売り顧問の変だって8年半、
はい、
だけどしんどくなるよね。
いやもうなんかな、
好きで好きでしょうがないことあってしんどくなるわけ、
好きで好きでしゃあないのに邪魔くさいなーって思ってきますよ
休みたいなーとか、
まあ、それは どんな職業でもそうちゃいます、
うんう
ん、ね、なんかしんどいなーとかは、
うん、教え子にね、
はい、
今なんか打ち合わせしてるかのように定期的に聞かれることがあって、
ほうほう、
加山先生あの好きなことを、うん、加山先生好きなことを仕事にされましたよね、はい、とで好きなことを仕事にしたら私たちしんどくなると思うので、好きなことは趣味の方がいいですよねっていうのよ。
お
だどっちがいいですがなくて、はいはい、あの今のマジョリティは教え子世代は好きなことはもう趣味にしておこうと、
あ、
はいはい、でそれと仕事と分けた方が幸せではないかっていうんやけどね。
え、そうどう答えられました影山先生は。
いや、あの教え子の個性をやっぱり尊重したいから、はい、あの趣味にしといた方がいいですよね好きなことをって言うから、そう言われたらそれは否定はしないようにする。あそれもいか、まあ、生き方やね、
人のライフスタイルですもんね。
そうです、うん、だけど僕はしんどかったけど好きなことを仕事にしてあの後悔はないよとは言う。
そうですね、ラジオが好きで、
うん、
毎日放送入られて、
はいはい、
ね、まあ、で今もそういうエンターテインメントの、ね、に対する論評とか、うん、
はい、
それをいろんなところで書いてお仕事なさってるっていうのは、
うんうんうんうん、スミちゃんと一緒でドラマみんな邪悪さいなって思うよ。
そうです、邪悪さいなって思う
よ。時にね、
時に、
うんうん、
時にあるんですよね。
ある、
うん。でも私はもしこれ聞いてくださってる若い人がいるとすれば、うん、あの仕事にすべき、仕事にした方がいいし、うん、それはしんどいこともあるけれども、うん、それを凌駕する喜びがあるでしょ
う。うんうん、
ただ一番いいのはあの自分で言うのもなんですけど、うん、私のような形だと思うんですよ。
私のような形と言いますと
本業がありつつ、
はいはい、
その あのこれがあのラジオで生活を、うん、生計を立ててるとかやったら、
そうか、
うん、
だから今時の教え子のパターンにも
ちょっと
似てるわな、うん、そうね、弁護士という本業があるからな、
まあ、仕事をしつつ、うん、でうん、いやそういう何でしょうね、あのこのラジオの仕事でも、うん、まあギャランティーをいただき、
うんうんうん、そうね、弁護士でパーソナリティで文豪でやもんなだからあの順番は弁護士を追い抜くことはないわけよ、ね、他の仕事が
弁護士で俳優で文豪でと、
うん、あ俳優忘れた、まあ、ごめんごめん
あの言うてるじゃないですか、うん、まあそれはまあ言うと本当に恥ずかしいんで、うん、言うてるだけじゃないですか、うん、それなのに先日あの河内屋菊水丸さんの、うん、菊水丸さんね毎年盆踊りのこうこの季節ですよツアーに出陣する出陣式っていうのを、はい、ホテルで開催されてて、うん、でここ何年間か呼んでいただいて、うん、私も出席してるんです、うん、でそのでもねあの影山先生話したかもしれないですけどそのパーティーが、
はい、
あの 6時から始まって、8時半までいろんな来賓の挨拶が続くんですよ。ネバーエンディング挨拶なんですよ。ずっとほんまに2時間半続くんですよ。
え、乾杯はしてる？
乾杯、その中に乾杯も挨拶もあるんですけど、うん、エア乾杯なんですよ。というのもその2時間半来賓の挨拶が続いた後、隣の別室に移動して、そこが立食形式になって、そこでお酒もあるんですよ。
なるほど。
だからその最初の2時間半はエア乾杯をするけど、あのないんですよ、飲み物も。
飲み物食べ物ないのね。
乾杯のご発声はあるけどないんですよ。変わってるな。っていうのが2時間半続くっていう、はい、
うん、
あのそのパーティーもね、最初はびっくりしたんですけど、だんだん慣れてきて、
うん、
もう
出席してるって話は教えてくれてる、
うん、あの出席してて、でも、ね、それが、うん、あのギクスイマーさん、この番組ちょ、ね、前にも出てくださいましたけど、うん、その時もあの、ね、スケジュールでおっしゃってました、あの四天王寺の大きな盆踊り大会も出られるんですけど、
うん、
一番最初はその四天王寺の一番偉いお坊さんなんですよ。その人が挨拶始まって、まあその方がめちゃめちゃ話が面白いんですよ。
あ、面白かったらまだいいやんね。
そのでも異常な面白さなんですよ。もういやめちゃめちゃ面白いですよ、本当に爆笑の連続で。でその次に来る2番目が大村昆先生なんですよ。
2番目が大村昆先生。
大村昆先生の前に、まあ、四天王寺の一番偉いお坊さんで、大村昆先生。大村昆先生なんて言うたらもうね、はい、今94歳でいらっしゃるんですよ。
お元気でしょ。
お元気で、
なんか体も鍛えられててね。鍛えて、
ほんでいつもね、うん、その壇上でスクワットされるんですよ。でお客さんも一緒にスクワットするっていう時間があるんですよ。
西川明夫さん似てるよちょっとね。
そしたら次に出てくるのが西川明夫さん。
うまいこと言うたやろ。
西川明夫師匠出てきて、
ああ、
で清夫師匠もいろいろ漫談みたいなことをして、はい、その後六代桂文枝師匠ですよ。
清夫師匠から文枝
師匠、
師匠がですか。
この順番はいろいろ多分ね、菊水丸さんたちも気を使われるところだったりすると思うんですが、うん、
清夫師匠のはちょっと先輩やったかな。
芸歴では清夫師匠が先輩、うん、年齢では文枝師匠が上っていう、
そんな感じだった、うん、
でその後に僕が挨拶しなダメですよ。
早いやん。
いや、あの何人かな、その後がよく、このね菊水丸さんのパーティーは、その後は阪神師匠、三郎師匠、古文史師匠、リンゴさん、で、あの、石井光子さん、維新から出てらっしゃる議員の、昔、
はいはい、
テレビタックルとか出てらっしゃったとこ、はい、で、あの、私とか、あといろんな人が15人ぐらい並んで、壇上で。
そうそうたるメンバーやな。
そうなんですよ。でも、その、私の前までは本当にそういう大師匠って、で師匠、
うん、
リンゴさんとかが続くんですよ。
いやいや、隅田隆平大したもんやで。
いやいや、だから僕はもうその時は真面目な菊水丸さんに対する思いを、
うん、
本当に少年時代から菊水丸さんのラジオを聞いてて、おはようプロレスで OBC のラジオを聞いてて、ほんで今、うん、菊水丸さんの資料室で一緒にプロレスの資料を見せてもらってみたいな話をしかしないんですよ。真面目な話しかしないんですけど。
それ一番いいよね。
でもね、すごいなって思ったのが、文枝師匠、
は
あ、あのやっぱりね、清志師匠の後に出ると、うん、自分のが笑い取ろうとされるんですかね。
いや絶対なるやろそれ。
でね、文、いや、あのね、文枝師匠すげえなって、
うんうん、
でそのパーティーに私知り合いの弁護士もいらっしゃってて、うん、で、その2時間半のネバーエンディング挨拶終わった後に、隣の別室で、ね、立食で食べてたら、その弁護士の先生と喋ってたんですけど、うん、いや、まあ、その人はね、その芸能界の人じゃないから、うん、もう呼び捨てなんですけど、文枝すごいな。
ああそう、
文枝生で見たらあんなすごいんやって。
ちょっとその辺のちょっと片鱗をじわじわと教えて。
それがね、うん、そのまあ文枝を壇上上がりました。で菊水丸さんが壇上で待ってらっしゃって握手をされるんですけど、うん、それでなんか痛い痛い痛いみたいなが、
うん、
リアクションされてるで、あれなんでかなと思ったら、文枝師匠がご挨拶で、実は数日前に脱臼をしたんやと、
はあはあ、
で脱臼は初めてで、でその脱臼して病院行ってこうね、肩をこう外れてのはめてもらうお医者さんにみたいな、うん、その辺の描写から始めるんですけど、うん、で脱臼は初めてで、
うん、
卓球はやったことあるんやけど、これ私がでも全然面白くないんですけど、
いやでも間がすごいね、
これ間がすごいね、
ブロカー来るよね、
うん、この卓球は初めて、あ、脱臼は初めて、卓球はやったことあるんやけど、
うんうん、
これだけで、
そうそうそう、
このワンイシューで10分ぐらいやるんですよ、その間だけで、
そうそうそう、まあすごい、
恐ろしいですよ、 分子師匠、うん、恐ろしいなって思って、うん、で今ねそういや、まあ、話がいろいろ飛びますけど、あの YouTuber のヒカルさん
いますな、
あの人が、志らくさん、立川志らくさんに弟子入りして、はいはい、まあ、弟子入りとは言うものの弟子修行をせずに、どっか大きいとこで東京のなんかやるんでしょ、う
ん、
いきなり、う
ん、でまた志らくさんなんか言
う
てますな、
ね、うん、弟子修行なんか別に必要ないとか言うて、うん、はいはい、でねその明治座とか1000人以上入るわけでしょ、うん、それがもう即完売で、うん、で落語やるって言うんですけど、うん、いやそうヒカルさん恥かきますよ正直ね、うん、でお客さんはそれは不安やから笑うかもしれんけれども、うん、落語ほど難しいこともないでしょ、
ない、
ね、うん、本当に
年とともにだってすごい面白いってね、僕らまだ入り口ですけど、思うよね、
いや、うん、あれ見たら怖くなりますよ。文枝師匠の脱臼、うん、脱臼は初めて、うん、脱臼はしたことあるんやけど、うん、だけで、それを言い続けるっていうね。
何回も言うの？
何回も言うんですよ。ほんで、ちょっとシチュエーション変えたりとかして、うん、で、その、脱臼して、病院の時の医者の、お医者さんのやり取りも入れたりはするんですけど、うん、でもまた戻ってくるんです、うん。脱臼はしたことあるんですけど。ほんで、もう最後らへん、卓球はって言ってこう会場見渡すわけですよ。そしたらもう大爆笑ですよ。ほんまに
もう笑いたくてしょうがないぐらいになってるもんね。
ホテルが揺れてるんですよ、ね、本当に。
その時の清志師匠の顔も見たけどね。
いや
ー見たいよ。
もう一回上がりたかったでしょうね。
そうだろうな、
うん、だから漫才ブームの時にザ・漫才でもう意思でも自分らが一番笑いてるためにもう何分でもやったみたいな話聞きますもんね、
うんうんうんうん、
ね、
聞きます。
安清は、うん、そういう人やから、うん、いや正直悔しかったと思いますよ。
そやろな。
すごかったですよ。うん、やっぱりもう、まあただ噺家でその脱臼と卓球だけで10分あんだけそのホテルを揺るがすって人はまあ文枝師匠以外にいないかもしれないですけど、うん、でも。恐ろしかったですよ。和芸ってそういうものやと。
そうやな。
まあだけでもう全てを
支配して。まあなんよな。
まあなんですよね。
なあ、いやいや、まあ、スミちゃんなんか本当にね、あの本業だった時代もありますから。
まあと表情でこう見回す。
二角師匠もそうやったよね。
いやそうですよね。
なあ。
まあ文珍師匠とかもそうですけど。
そうや。
恐ろしいですよね。
ねえ、うん、この間大学の仲のいい同僚の先生が、はい、たまたまお仕事で文枝師匠に会えたんですと、はい、だからそんな会えたらもう僕もまあ数度は仕事はさせてもらってるけど、なんか報告してくれるのね、文枝師匠に会いお会いしました、はい、女性の先生、女性の教授、すっごいかっこよかったとか言って感激してる。
だって83とか4
でしょうな、
ね、
でしょう
ね、
うん、うん、
いや恐ろしかったな。でまあその後何人かまあ挟んでますけど、やっぱ挨拶で前出されたらもうそんななんかふざけるとか、
いやスミちゃんがすごいなと思うわ。ね、何分ぐらい喋った？
いやもうそうもう1分2分ですよ。それは
1分2分か、うん、
持ち時間は。
ああその辺の大御所たちは5分10分喋るわけだ。
そこで僕が10分やったらやばいでしょ。その後に卓球と卓球で恐ろしい本当に。
あ
うん、やっぱりだからそのヒカルさんの落語を見てないからでしょうね、そんなことできるのが。落語を知ってたらそんな恐ろしいことね、
いきさつ知らないからなんでやろうと思
って。いや私も知らないんですよ、うん、で今若い話し家がちょっと怒ったりしてるんでしょう、その SNS 上でね。
うん、うんうん、そりゃそう気持ちはわかるよ、
うん
うん、ヒカルさんはヒカルさんなんか思いがあるんでしょうけど、
うん、まあ新しいこといろいろね、うん、やらんと YouTube も ね、
う
ん
そうね
うん、再生数稼げないかもしれんけれども、うん、落語は やめた方がいい本当にね。
落語はすごい芸ですよ ね本当にね、
うんうん、だって一人でやるわけやから。
そうでしょう、
ね、
あの亡くなったあの古今亭志ん朝でしょ、
はいはい、
でそんな語るほど僕は造形ないんですよ、ないんですけど、新宿の紀伊国屋ホールで初めて見た時に、はい、あの出囃子が出て、すっと座布団の上に座った、はい、座っただけでかっこええと思ったの。なんか佇まいだけで、
うん
うん、だからもう そのなんか一挙手一投足というのかな、
はいはい、
すごいよね、粋ですよね、粋な芸やと思うな一番。
いやで恐ろしいあれですよね本当に。一番何もその舞台のそういう、うん、なんていうんですか、設定、うん、道具がいらず、うん、なしで、うん、最初のセットで 最大の笑いを生み出すっていうのは、
すべちゃんやったらええのに。
できないです、できないです。
いや、できる、できる。
私、
できるんちゃう、
昔、十何年前に、繁盛亭の上方落語教室っていうのを通って、そこ中退なんですよ、私。最終学歴。
何それ通ってた？
通ってました。
それは、初耳や、俺。
あ、言ってませんでした、うん、大阪に事務所あった時に、西山に会った時に、
うん、あ、近いか。
繁盛亭に上方落語教室、で、初級編かな。
うん。
行ったんですけど、うん、その途中でね月1回かな、うん、あったんですけど、うん、途中でちょっとね挫折ではないですけど、
うん、忙しかったね。
いや、まあまあそれもあるんですけど、うん、でもねなんとかちゃんと時間を捻出してやろうと思ったらできたんですけど、うん、中退なんですよ。で着物着ていかなあかんかったんですけど、
はい、
で着物を自分で着ることができないので、うん、妻のお母さんにいつも着せてもらって
かっこ悪
い。その辺からハードル高かったんですよ。な、うん、なんでこの子、うん、着物着て事務所行くんやろみたいなね。そっからまずいろいろ
行ってから着たらあかんのか
い
な。
行ってから着られないから、なんか自分で着ていかなあかんかったんですよ。
着付けしてくれる人はいないわけ
だ。着付けは、うん、まあ、頼んだらできたんかもしれないけれども、まあまあ、はいはい、
それがまあハードル。まずは
まずはあそこで挫折しちゃったんで。
卒業までどれぐらいの期間なんです
か？卒業なん、半年ぐらいあるのかな。半年ぐらいやって最後発表会やるはずやのに僕途中で行かんくなっちゃったんで。
あ、そう、うん、もったいないね。すみちゃんといける気がするけどな。
いや、落語は恐ろしいと思いますね。
あ、そう、
うん、ほんで意外とね、うん、そのまあ誰とも言うんですけど、そのまあ落語家の方が先生なんですけど、うん、私には優しかったんですけど、
はい、
結構ね、うん、おっちゃんとかに厳しかったりしたんですよ。
一般の方ね。
一般の方に当たりが、
うん、ああ、そう。
でそれがちょっと僕なんかね見てて辛いっていうのもあったん
ですよ。あ、うん、
結構きつく当たるんですよ。
なんでやろね、お客さんやのに ね、
う
ん、
ね、そうそうそう、そうなんですよ、
ね、
うん、結構きつく当たってて、
すみちゃんはもうこの世界知ってるしみたいなところで優しいってこと、
ね、あ、なんか私のこと知ってくださってて、
そうやろ
な、うんうんうん、だからそのね、私ピアノ子供の時習ってた時に、
うん、
だからその時も一緒にこう年上のお姉さんと連弾をしてる時に、
うんうん、
先生が私には優しいんですけど、うん、そのお姉さんにはきつく当たってるのがなんか辛かったんですよね。
それを思い出したわけだね。その時のことをね。
いや、今無理やりその中退の理由を探してるけど弱いね、この理由は。そんな、うん、
ピアノやってたわけね。
ピアノやってました、
ね、ピアノまでは途中でやめたの。
ピアノもやめましたね。今から考えたら続けてたらよかったなとか
思って
。
そうやね、僕もオルガンやったけど途中でも挫折した、
ね、
やってたらな。
影山先生とはちょっとね世代が違いますけど、世代違うとなんかね、おじいみたいな言い方で申し訳ないですけど、
うん、
子供の時に男性で男の子でオルガンやってる子いなかったでしょ、
うん、かっこ悪かった、
恥ずかしかったんですよ。
そうなのよ、それでやめちゃったよ。
うん、いや、あの時続けてたらな、今なんかこう弾けたらかっこいいじゃないですか、
バーとかで。ちょっとした回でな、ね、やりたかったな、
うん、
今からでもやったらええねんけどな、
やろう思ったらね。だから井上章一先生、京都嫌いの井上先生、40超えてピアノやって、はいはい、ジャズピアノやってらっしゃって、今ライブとかもたまにやってはりますよ。
すごいね、さすが井上先生、
うん、だからやろう思ったらできるんですけどね。
なあ、でもやらないわ。
水曜ローでしょうというわけで、今回の水曜ロードショーは、まあ、ドラマクラブ、銀河の一票、
はい
はい、取り上げたいなと思うんですけれども、
あ、はい、もうなんかリスナーの皆さんもね、はい、大好きな方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますね、
うん、面白かったですね、興味深かったですね。
カンテレ制作です。
カンテレ制作、
はい、
どういうチームなんですか、この今回は。
これは、はい、エルピス、
あ、エルピスを作ったチームですか、
はいはい、佐野愛美さんっていう、
はい、
元 TBS
のプロデューサ ー, ー, サー、
はい、が、まあ異例中の異例ですよね。関西テレビに社員として
TBS から移籍、
うん、で関西テレビに移籍して作ったのが、大豆田とわこと3人の元夫、
あ、
エルピス、そして今回の銀河の一票。
じゃあ全部見てるわ
でしょう、
はいはい、
だから佐野愛美さんはハマりますよね。
いや、エルピスはあれですよね、長澤まさみさんが主人公 で、はい、
で、
まあ、女性アナウンサー で、
そうです、
まあ、硬派な話でしたわね。
そうです、そうです、
うん、そのなかなか影山先生とかそういう本当に、うん、ね、マスコミ テレビ局ラジオ局にいらっしゃった方は、はい、ね、大変その興味深く
おもろかったな、ね、もうハフハフで見てたね。
この制作と報道とのこのね綱引きやったりとか、うん、ね、制作バラエティ作ってる番組がちょっと硬派な事件を、
そう、ね、
冤罪事件のようなのを扱うようなことになった時に、うん、こう報道との圧力が生じてというような話 で
報道と政策は各局いろいろありますからな。
ありますあります、
どこともね、
はい、あるのでね、私もね、あのその時に言ったのかな、なんかその TBS のサンデージャポン出てる時に、
はいはい、
報道とこの政策の圧力に私が巻き込まれた
そうやった
そうなんですよそんなもあったんですよ
ありましたか。
ありましたありました、はいはい、でそのチームが今回は、うん、まただからですよね、後派でありつつ、まあ、当然そのエンターテインメントとして楽しい、うん、部分も大いにあるんですが、うん、選挙
ですよね。
選挙をテーマにする
というのは都知事選、
都知事選、
うん、うん、だからあの今すみちゃんが、ね、説明を概略あのしてくれたように、割とエルピス的な、なんかめっちゃ後派になるのかなと思ったら、うん、そこまででもないというかね。
そうですね、うん、エルピスほどあれかな、うんうんうん、ただでも、うん、そのなんていうのかな、その選挙の本来あるべき姿みたいなのを、うんうん、まあね、なかなか口頭無形な話ではあるんですよね、うん、主人公、まあ、ダブル主演になるんですか。
ダブル一応黒木華さんが主演かな、ですか、はい、
で黒木華さんが、政権与党の幹事長の、まあ、娘で、
そうでございますね、
まあ、時の与党の実力者、もう次期 首相とささやかれている幹事長、うん、あの方はなんていう役者さんなんですか。
坂東彌十郎さんっていう、歌舞伎今めちゃめちゃ売れてんの。
よう出てらっしゃるんですか。
はい、コンクールね、今回もだから掛け持ち掛け持ちですよ。
あ、そんなに、はい、
来てますよ
来てますね。 だいぶお年ですよね。
お年ですけどね、
歌舞伎の方ですよね、は
い、です、そうですよ、
うん、であの黒木華がまあ娘で秘書をしてたんですけれども、うん、あのあるそのお父さんに関連する、うん、まあ、スキャンダルを嗅ぎつけて、はい、まあ、ある怪文書が事務所に送ってくるんですよね。
そうなんですよね。
でそれを見て、もしかしたら父親政権与党の幹事長がそのスキャンダルに関与してるんじゃなかろうかと、
はいはい、
で独自に調査を始めるんですが、うん、その調査を始めたことを察知した、うん、まあね、政権与党の幹事長の事務所ですからいっぱい秘書もいて、うん、
はい、
その一番何ですか、右腕という感じの雫石、あの人は何ていう名前でしたっけ。
山口真希也さんですね。
山口真希也さん、
はい、
来ますね。
来てますよ。
来てます、
来てます、来てます。渋いね、
渋いね、
かっこいい、
渋いですね、うん、で気づかれちゃって、うん、でお父さんにそのね、お父さんのスキャンダルを嗅ぎ回ってるいうのがバレてしまって、うん、娘なんだけれどもクビになって、
うん、
こう退職金をね1000万円積まれて、
レンガって言われます、
もう本当です、うん、レンガみたいな分厚さの1000万をボンと置いて、うん、これでもうやめろと、やめろというか、もう、あの、もうね、あなたはこの事務所から離れてくださいというようなことを言われちゃって、
そうそう、
でその黒木華が偶然出会ったスナックのママ野呂佳代さん、よう出てありますわ。
来てますね、これもね。
来てますね。野呂佳代さんは存じ上げてました。
あ、本当に、は
い、分かってました、分かってました。
なるほど、なるほど。
来てることもなんとなく気づいてましたけど。
あ、すごいじゃないですか。
で、このスナックのママの野呂佳代さんと心を通じて、
うんうん、
で、なんとこの野呂佳代さんに都知事選に出ないかと。
そう。もう初回からそうやったからね。
初回からそうですよね。
うん、
あ、でその都知事選にまた出る対立候補として、うんうん、そのね、黒木華さんが幼馴染として、
う
ん、幼馴染というかもう一つ屋根の下で一緒に育ったんですよね。
そうそう、うん、
そのお父さんがまだ政治家若い時に、うん、そのまあ言うたらいろいろ家庭に問題のある子が裸足でそのお父さんが街頭演説する時現れて、
細かいとこ見てるね、よくさすがやね。
で私僕を助けてくれというようなことを言って、
うんうん、
で、あのお父さんはその頃まだね希望に燃えた、
うん、
若いお父さんはその全く何の縁もゆかりもない少年を家に受け入れて、
う
ん、でそこで兄弟のように黒木華と、まあ、その男の子は育つんですけども、はい、あの人なんていうお名前ですか、松下
光平
さん、あのドラマ ね、このドラマクラブでも取り扱った、
はい、
あれあったでしょ、あのドラマ何でしたっけ、
何ですか、
あったじゃない、あの、はい、恋愛ドラマありましたよ、何でしたっけ、 あったじゃないですか、
ね、恋愛ドラマ、はい、
松下浩司さん出てはった、
出てました、はい、
あれ何でしたっけ、
何でした、恋愛ドラマ、あ、どれの部分やろ、ちょっと調べます、はい、ちょっと続けといてください、はいはい、
松下浩平だから私は分かってたんですけども、はい、でこの人も、うん、そのね、育ててくれた、まあ、育ての親のような、うん、その現在政権与党の、はい、幹事長の背中を見て政治家になり、
うん、はい、
で若手の新進気鋭の政治家として活躍し、
そう
で都知事選ではその幹事長、ね、はその松下さん、
松下洸平、
松下洸平を担ぐんですよね、
そう、松下洸平よかったな、
で今回のドラマ素晴らしかったですね、
あのまたすぐすみちゃんに、はい、あの戻しますけど、最終回の松下洸平の演説が素晴らしかったね、
あ
れもう最終回のラスト何分かもう松下洸平が主役やったね、
いやそうです、うん、最後 こいつがこうなるんやっていうね、
うん、
あ
そう
だから、プロレスで言うと、
うん、プロレスで言うて
ヒール悪役がある時、うん、ベビーフェイス善玉にこう、うん、転身する時があるんですよ、
うんうん、
ベビーターンとか、
はい、
逆の場合もあるんですよ、ベビーフェイス、うん、善玉が悪役ヒールになる、ヒールターンすることもあるんですけども、鮮やかなベビーターンをね最終回しましたけれども、
さっきの恋愛ドラマ、はい、一番好きな花、
そうですそうです、そうですよ、一番好きな花、
はい、
はいはい、あの時とはまただいぶ、あの時なんかおとなしい人でしたよね、なんかその
うん、繊細な役柄が似合いますからね、
で婚約解消されたかなんかの人ちゃいました、
うん、そうなんですよ、かわいそうな人や、
かわいそうな、
うん、
今回はでもちょっと自信満々な、
そうやね、
かなり自信満々で野心に燃えた新進気鋭の政治家を、
最初はだから僕はあかりちゃんをね、だから
黒木春
が担いだあかりちゃん、野呂佳代と、まあ、まあ黒木春とって言ってもいいけど、松下洸平は対立でね、もう最後まで行くのかなと思ったんですよ、ネタバレスレスですけど、そう、
みだりゆうへいのハマグリ顧問の編、令和8年7月8日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。